もう始まってたんですか？
はい、どうぞ。
スランチェー。
スランチェ
ー。最近もう始まってたパターン多くないです？
いや、でも今日は多分スランチェーから始めますよ。もうずっとかけてたから。
カットされるんですか、これ？
うん。
残念だ。
どうですか？この前、コンスタンツのワイン祭り行きましたけど。
そう、このワインもコンスタンツのワイン祭りで買ったやつですね。
そうだね。これはバーデンの。
うん。
どこのワイナリーですか？書いてある、ね、表に。ザスバッハっていう。
ザスバッハ。
は、
カイザーシュトゥールですね。
カイザーシュトゥールの結構ライン側寄りのワイナリーです。
うん、ザスバッハっていう場所があるんだ。
うん。
へー。
このね、シュペットブルムンダートロッケン2019年、
うん、
めちゃくちゃ美味しい。
4年経ってるんだね。
うん、これはね、ぶっちゃけめっちゃ美味しいと思う。
うん、かわいいですよ、
うん。
エチケット、ウサギがいて。美味しいです。なんかね、美味しいよね。なんか、うん、私、最近やっぱちょっと濃いめの飲むと、結構辛いんですけど、うん、次の日とか。ここはとてもね、軽やかさもあるけど、でもしっかり、堪能できる感じ、赤を。
そうだね。優雅さあるし、うん、でもなんかタバコの香りとかもして、
さっき、
枯葉とか。
パンの匂いがしたね。
うん。
開けた時。
うんうんうん。うん、あとなんかジャーキー感とかタバコ感を僕は感じて、結構なんか、カレーだけど華奢すぎないみたいな。
またね、他の地域でもワイン祭りあるから行けるといいね。
行きたい。
うん。結構ね、この時期、7月ぐらいから9月ぐらいまでいろんな地域でやってるよね。
うん。もう9月まで結構いろいろ探せばあるんじゃない？
あると思うな。うん、なんか収穫祭とかもあるだろうから、
はい。ね、ドイツ来るとみんなビールビールって言うけど、意外とやっぱワイン祭りを巡るのは。
そうね、特にもし西側に滞在するならワイン祭りはいいよね、
この時期。そうだね、ライン川沿い。
うん。少しこう、今年はなんか結構もう寒くて、寒いってほどじゃないんだけど、もうなんか、まだ8月1日なのにね、えってぐらい涼しくて、うん。去年とかとは日じゃないぐらい涼しいから。
うん、
まあまたそんな中で飲むのもなんか悪くないなって感じ。そう
だ
ね、うん。
だから普通だったら多分白ワインとか、
ロゼとかね。
だけで多分赤ワイン飲まなかったけど。
それこそ冷たいビールとかね。
そう。今回涼しかったおかげで、赤ワインにしようと思って飲んだら、うん、お、意外と美味しいじゃん。
とても美味しいですよ。カイザーシュトゥールまた行けたらいいね。そんな遠くないから。
場所的にはあれですね。フライブルグとか、都市は有名だと思う。
そうだね。
どこだと。
スイスとフランスの国境に挟まれた、
うん。そうだね。
地域だね。
バーゼルとかだね。なんかスイスのバーゼルに近いあたり。
うんうん、そう。今日、まあ、ちょっとワインの話ばっかになっちゃったけど、うん、本題に入るとさ、最近ネットフリックスを見てたじゃない。
はいはい。
結構シリーズもの。
うん。
今ちょうどフライブルグの話が出たけどさ。
そうなんだよね。
ま、でも先に最近見てたやつの話する。
まあそのフライブルグの話先にしてもいいんじゃない？
あ、そう。なんか、結構、我々なんかシリーズものを見ることも多いんだけれど、なんかまあ、うん、なんて言うんだろうな、こう、結構やっぱアメリカ初のやつとかさ、イギリス初のやつが多い中でさ、
うん、
なんかちょっと面白そうだなって思ってみたドイツ初のドラマがあって、
うん、
それはフライブルグが舞台のバイオハッカーズっていうドラマがあって、
はい、
あれはフライブルグ大学に通う学生が主人公なんだよね。
そうね。何年ぐらい前のドラマだっけ？
いつだろう？ 2020 年とかじゃない？ 21 年とか。
コロナ禍。
ちょっと後半の方
半、
2年前ぐらいだと思うんだけど、うん、なんかね、展開が面白いね。
そうね。バイオハッカーズは、そのフライブルグ大学が舞台で。
そう。生物学科の学生だったかな。
そうそう。なんか遺伝子、なんか、うん、組み換えっていうか、
うん、
人間にしちゃうっていう話。
そう。なんか記憶を改ざんしたりとかしながら、こう、人体実験をね、うん、多分してるんだよね。
そう。
うん、
で、なんかドイツのさ、
うん、
なんだろう、大学生の暮らしぶりとか、
うんうん、
大学生がそのシェアしてさ、
うんうん、
大学通うみたいなところの雰囲気とかが結構見てて面白かった、
うんうん。面白い。 なんかフライブルグって割とこうなんか西側のドイツのってさ、古い街も多いじゃない、
うん、
なんかフライブルグはさ、結構若者、大学も多いから、
うん、
なんか若者も結構いて、ちょっとヒッピーっぽい雰囲気もあるじゃない。
そうだね。なんかちゃんと大学文化が
ある感じ。そうそう、若い人たちが楽しめる街で、うん、だからなんかその街の雰囲気とか、なんかクラブ行ってるとかさ、
そうそう、
なんか川でそれこそみんなでなんか飲んで騒いで、
うん、
湖飛び込んでるとか、川に飛び込んでるとかみたいなとか、そうそうそう、結構なんか、リアルなドイツの若い人たちの、あれなのかなって、ベーゲー住んだりとかさ、みんなでシェアして。
う
ん、
シェアハウスね。ドイツ語でベーゲーという。う
ん、そうそう。とかね、なんかそういうのも見れて、面白かったね。
そうだ
ね。そもそもの、その本筋のストーリーも面白いんだけど。そうですね。まだあれ、終わってないよね、多分ね、
はい。見てない人はおすすめです。うん、見てほしい。あとドイツ語勉強したいとかでもいいかもしれない。ちょっと。
いい。
うん。わかりやすくはない。
なんかね、でもね、バイオハッカーズ見て思ったのが、結構、その、今の人、私はさ、あんまりその、学校に行ってドイツ語習って以来、こう、あんまりそう、ドイツの若い人とかと喋る機会ないから、あれだったんだけど、結構その、英語をさ、かなり英単語を交えて話してるのが印象的だった、バイオハッカーズは。
その辺が多分リアルなんだね、
うん、多分、なんかドイツ語で喋ると長いから、もうバッて英単語入れちゃうのかなとか、思ったりとか、うん、ふと、もう、あれは別になんつうの、ドイツ語と英語が同じ単語だからじゃなくて、もう完全に英語を、うん、一つの文章の中に、ドイツ語、英語、ドイツ語、英語みたいな。
なんだっけ、It's up to you だっけ、なんか英語で。
Just in case
とか。あ、Just in case とかね。
Just in case とか。
急に英語で言うんだよね、うん。で、ドイツ語で言うと、めっちゃ長くなるんでしょ
う、う
ん。
そう、長い。
うん、
もはやもう忘れてしまった。
当時のドイツ語力だと、ドイツ語版知らないんですけど、うん、だから見てると、結構英語混じり、ドイツ語で、うんうん、なんかそれもちょっと確かにこっちのリアルの、なんか今の若者の喋る、大学生が喋るドイツ語っていうのが分かって面白い。
あとなんか結構その文章の並びとかも、こう英語っぽく、こう主語の後に動詞来たりとか、とか喋ったりとかして、結構ラフに喋ってるのが、これリアルなのかなって思いながら見てた。
あ、もう文法の何、並びもちょっと
英語、うん、なんか普通にもう、
ナイズされて
る、英語ナイズされてるとか思って、へーと思いながら見てた。
なるほど。そこまでやっぱ見れるのはさすが、翔子さんですね。
でもさっきも言ったけど、本筋がそもそも面白いから。
いや、まあ、それ枝葉のところも気になるけど、
うん、次のシリーズも楽しみ
だね、うん。本筋は面白いですね。うん、
そうで、まあ。
そんな感じで、だからずっと我々コロナ禍以降ね、もうずっと
長編
ものを。
そうだね。ネットフリに加入してからは割と、なんか、まあ、大体さ、多分こう、サジェストしてくるのもさ、私たちの好みを多分もうだいぶ分かってるじゃない。
あの、ネットフリがね。うん。
側が。で、結構見始めると、面白くて。まあ、その昨日ね、やっと、最後シリーズをすべて、
完走したのが、
見終わったのが、何ですか？
マニフェスト。
そうですね。っていう、アメリカのね。
はい。
ドラマ
ですね。それを完走しまして。シーズン。
そう。シーズン4まであったかな。シーズン
4まであったのか。
うん、
いや
マニフェストどう？好きだった？
マニフェスト面白かった
ね。うん、面白いよね、あれね。簡単に言うとタイムリープっぽい、ちょっとこう。
そうだね。まあ、ネタバレ、まあちょっとしちゃうかもしれないけど、うん、まあ、あらすじ、最初だからね、のところだけ言うと、うんうん、飛行機で、ジャマイカ、
うん、
から、ニューヨーク、ジョン・F ・ケネディ空港に戻る途中の飛行機が、うん、なんか、飛行機乗ってたら、降り立ったところが、なんと5年経ってたっていう。
5年半経って
た。5年半経ってる、ジョン・F ・ケネディ空港に降り立ってて、
うん、
なんでと思ったら、降り立ったらめっちゃ警察とか来てて、あんたら誰？ってなって、あんたら5年半ずっと失踪してたよっていう。
うん。そこから物語が始まっていくんだよね。で、まあ、なんか乗客が、だから結構大きい飛行機200人ぐらいいて、で、その彼らが、まあ、なんか、いろんな事象に巻き込まれていくんだけれども、それを解決しながら、こう、なんで自分たちがこの5年半消えてたのかとか、
うん。
どうやったらその5年半、のこのなんかいろいろ起きてくる事件とかが解決されていくのかっていうのがほとんどね乗客たちが調べていくんだけれども展開がとてもね
そうね。
面白いね、
うん。
メインの主人公ってあれは誰になるんだろうね。難しいけどね。あの、ストーン家になるのかな、全体で言うと。
まあ、ストーン家が一応。
そうだね。
多分、主人公、一番メインなのは多分、あの、お父さん、ベン。
ベンか。
ベンジャミンだと思うけど。ミカエラ。そうだね。ミカエラとベンのダブル主役っていう感じで、兄弟なんだよね。兄弟で。うん、ただ、まあ、他の周りの中心、の人たちに軸の当たる話も結構あるから。
うん、そうだね。だからそのメインの人たちが出てくるので言うと、そのストーン家のうちで、ストーン家、
うん、
そのベンとベンの奥さん、ベンの子供二人と、ベンの妹のミカエラ、
うん、
と、ベンとミカエラのお父さんお母さんの7人でジャマイカに旅行に行ってて、そのうちの3人だけ、ベンとミカエラとベンの息子のカルだけが別便で、うんで、ニューヨークに帰るんだよね。で、その別便で帰った3人が、まあ、そのタイムリープに巻き込まれるんだけれども。
そういうことだね。
うん。だから、ま、その3人を割と中心に始まっていくのかな。
そう。だから降り立ったら、まず家族側も5年半失踪してたわけで。
いろいろなね、ことが変わってるんだよね。
嬉しいっちゃ嬉しいけど、マジで、ね、みたいなことがいっぱいあると。
うん。そう、そこがまた。
みんな死んだと思ってるから、うん、若干、あの、もともと恋人だったけど、他の人と結婚してるとか、そういうのがザラにある
わけですよ。なんかもう本当に、で各乗客たちのドラマがあって、まあ、それが、各話ごとにいろんなことがあって、うん、なんか政府とか警察とか、こう巻き込みながら、行くのが、
うん
面白かったのと、まあ、なんでうちらがとても楽しかったかっていうと、本当ニューヨークにその行ってて、遊びにね、私たちがね、うん、行った3日後ぐらいから見始めたんだよね。
ニューヨークから帰ってきて、うん、そうだね、速攻見始めて。
そう。
なんでニューヨークじゃん、これ
。ちょっと、ああ、ここ、とかって言ってね、うん、キャブが通って走ってる
ね。そうなんだよね。とりあえずニューヨークの被れてたからね。
あの時ね、テンション上がってたから。うん、でもこれはね、私は好きだったな。
うん、面白かったね。なんか、今思い返すと、あれ何だったんだろうっていう、なんか未解決問題僕なんか結構放置されてるけど。何個か
ね、ポツポツね。
まあ、そういうのはね、うん、あの過去の話っていうか、うん、そういうのは長編ドラマあるわけですから。
そうだね。シーズン4まであるんだけど、そこまで長く感じない。結構テンポよく進んでいくから。
1話がそんなに長くないのかな。
45分とかだから、ま、なんか結構さ、多いのがさ、70分とかあるやつとかもある
じゃん。1話1時間超えはあるよね。
うん、ちょうどいいんじゃない集中しやすい45分。
うん。
とかが。
サクサク。まあさすが元アメリカテレビドラマ
で、ね。うんうん、そうだね。
そんな1話長くないもんね。
いいと思う。
うん。
うん、で、その後が、あ、そうだね。だからタイムリープものの話でハマったのだと、ダークかな。
そうだね。ダークはそれこそね、あの、コービットロックダウン中にずっと見てたんじゃないっけ。
私がだからね、ドイツ語学校通ってた時に、そもそも話題に上がったんだよね。そのダークが面白いって、誰かが、友達が言ってて、クラスメイトが、
うん。
で、そうなんだって。で、ドイツのドラマだし、結構ドイツ語の、なんか勉強にもなるよ、みたいなこと言われて、へーって思って見始めたんだけど、うんダークは面白いね。
うん。いや、ダークもドイツの。
ダークもドイツの。
ドイツ語ドラマ、ドイツドラマ
で、ね。ドイツ発出のドラマで、ダークもそうだね。タイムリープする話。
うん、ダークはまず僕はね、いきなり、あの、オープニングのね、テーマ曲がまず良くて。
刺さったよね、あれね。うん、あれは良かったね。
アパラットっていう
人の、はいはいはいはい、
グッバイっていう曲なんだけど、はいはいはい、それのこう、怪しい雰囲気と深い感じのなんかダウナー系の曲なんだけど、
うん
うん、あなんかそういう曲あんまり普段聴かないけど、
うんうん、
なんかすごいそこにまず惹かれたね、
うん、だってなんかダーク発祥なのかわかんないけどその前からあってダークがそういう感じの使ってたのかわかんないけどなんかドイツのこうクリミ系サスペンスもの結構なんか近い曲調の多いよね、
うん、そうだねあとそのダークはあそうだね。その、オープニングも良かったし、あと、劇中で使われてる、あの、
ドイツ、
そうそう、イエゲンビー、イエゲンボー、イエゲンバンとかの、ニーナのね、
うん、
レナだっけ、ニーナか。
ニーナ。
とか、そのドイツの80年代とかの、
うんうん、
あのポップソングがむちゃくちゃ使われてて。
そう、なんかその最初のその年代が80年代から始まるね。そうそうそう。からがその舞台で、だからまあその当時の曲かかってて、
うん、
多分そのドイツにその時代にいた人たちは刺さる曲がいっぱいあったんだろうなって思う。うん、私たちは全然わかんなかったけど。
わかんないけど、でも全部いい曲なの
よ。うん。でもなんか良かったよね。うん、耳に残るし。
なんかね、そう。別に、BGM で流れるとかじゃなくて、うんうん、たまたまなんかラジカセで流れてるとかそういうのでも全部多分こだわって。
うん、うん、そうだろうね。
あの辺の曲、全部選曲されてて、
うんうん、
その、
うんうん、
そういうところがまた枝葉の話ですけど、
うん、
見てて楽しかったね、そこは。
そうだね。うん、ダークはね、本当に展開が面白い。あ、え、あ、みたいな、なんかその、あ、ここ、こう繋がるんだ、みたいな。
そうだね。
もうなんか最後、尻滅裂になっていくんだけど、だんだん。
まあ、タイムリープものあるあるで、うん、こうやっぱ結構、あの、収集つかなくなってくる。
そう。もうダークはそこが特に強いよね。なんかもう、あの、ありとあらゆるものが、こう、ぐちゃぐちゃに混じり合っていく。
そうだね。まあタイムリープの好きだったらおすすめだし。う
ん、なんかそのタイムリープの中でもさ、この未来にも行くし過去にも行くじゃない。
どっち方向もあるんだよね。
どっち方向もあるのが面白いなって思った。なるほどなって思った。うんうん、一方向だけじゃない、その。
そうだね。
うん、
最後の収集の付け方はまあ面白いっちゃ面白い。
うん、まあそうだね。うん、あ、なる、おーってちょっと。
なるほどっていうか。
ちょっと奇妙っていうかさ、うん、なんかこう、後味としては、なんか、不思議な感覚がすごい残る気がした、ね、
ま
あ、私は。
まとめに来たかっていう。
なるほどねっていう。ちょっとなんか、胸がザワザワしたまま終わる感じ。
うそうだね。
うん、
ダーク、まあ、面白かった。僕はだから話も面白かったし、あとまあ雰囲気、
うん、
雰囲気面白さが結構あったからよかったかな。
うんうん、ダークが本当初期のそのシリーズ系でハマったものだね。
そうだね。
うん、もう一回見たいなって思う。
ダークはまあそうですね。うん、ドイツ語の僕も。また勉強になるし、これもまた、うん。まあ、そうだね、ダーク。で、ダークを、まあ、ちょっと時系列とか別に飛ぶけど、見てた、順序としては、うんうん。その後さ、割と最近見たけど、ストレンジャー・シングス。
あ、そうね、ストレンジャー・シングスさんは割と、そうね、もうみんな多分見てるんじゃない？
もうね、まあ、ほとんどの人が。ネットフリードラマですよ。うん、で、これを僕は、らは、ダーク見た後に見たのよ、
うん。うん、そうだね。
それ、ストレンジャー・シングス見たら。
ちょっと間は空いたけどね。
うん。これダークじゃん。
ダークではないんだけど。もうなんか、
雰囲気が。
さらにお金がかかったダークって感じだったね。
うん。なんとなく、まあ、ダークもね、オリジナリティあるけど、うん、まあ結構ストレンジャーシングスからインスパイアされてんじゃないって。
だからね、ストレンジャーシングス面白いって思う人は、ダーク面白いって思うと思う。
ドイツ新解釈版みたいな感じに。まあ話の本質は違うけど。
ダークのが先だから。あ、ストレンジャーシングスの先か。そうそうそう。
ストレンジャーシングスの先で、だからダークが多分インスパイアされてるん
だ。そうだね。かもしれないね。うん、でもなんか全然物語の内容は違うから、単純に楽しめると思う。
あ、まあ、ちょっと話飛ぶけど、あの、ストレンジャーシングスね、今度かな？ロンドンで舞台やるらしいです。
あ、なんか、あの、見ましたよ。広告を。
うん。
どうやってやるんだろうね、舞台でね。
どうやるんだろうね。
うん、でも。
異世界に行く。
ファンタジー。
でもまあ、やろうぜばいけ
ん
の。
うん。なんかそういう、なんかピカー、ガシャーみたいなのはできないかもしれないけど、近いものはできるんじゃない、う
ん、なんかあの、ビオランテみたいなの出てくるじゃん、いっぱい。
てか、キングギドラみたいなの出てくるよね。
キングギドラとビオランテ出てくる、
ね。うん、てか結構あれもシリーズ長いから、どの部分をやるんだろうね。
やっぱビオランテは出てきてほしいなと思うけど。
あ、初回かな？最初の方だよね、うん、絶対ね。
そうだよ。あの、ちっちゃいあ
のシーズン1のね。
あの花男が一匹学校に出てきて、
う
ん、なんかすごく大暴れするみたいなくらいがちょうどいいんじゃないかな、
ね、
スケール感的には。
舞台でも見て面白いね。
でもなんか舞台の話は全然なんかまたオリジナルかもっていう話ですよ。なんか焼き回しとかじゃなくて。
だ
から、
ね、
そのネットフリのシリーズ見てた人は舞台見ることで楽しめるんじゃないかと。うん、言われてますので。
まだだって終わってないよね、そもそも。ネトフリも。
え？
シリーズ。
終わってないの？
あれ？終わってないんじゃなかった
っ
け？
終わったんじゃなかった。
いや、終わってないはずだよ。
そうですか。
うん、
じゃあ、ストレンジャー・シングス、まだまだ、これから。
うん。
面白かった。
そうだね。
まあ、さすがのね。
うん。
さすが、あ、だってあれさ、ネトフリで 一番売れてたっていうか、
そうなんでしょ、
歴代1位だよね、うん、確かに。
私あの兄ちゃんたちカップルも好きだったよ。
そうだよね。うん、あ、よかった、俺。うん、
登場人物も好き。
うん、
で、次がタイムリープ系とか、ファンタジー系？
タイムリープ系って言ったらね、ちょっと、ね、毛色が違うけど、
アウトランダーだ。
アウトランダーじゃないですか。うん、
アウトランダーもね、面白い。まあ、なんかスコットランド住んでたこともあるからかもしれないけど、あの、イングランドとスコットランドの戦いの話とか、
あの、筋書きはどういう感じなんでしょう
か？筋書きは、スコットランドの軍人さんなのかな、
うん、
彼は。
うん、
まあ、割といい、いい家柄の軍人さんのところに、ある時突然なんかそこが人たちいるタイ。で、彼らは今イングランドと戦いがそろそろ始まりそうみたいな。
ね、
なんか
ちょっといつも。1700年代。そうそう、
ピリピリした。ジャコバイト。
だよね。1600年代終わりの方だっけ
?1600 年終わりじゃないかな。
終わりだよ、うん、とかか。うん。
とかの、その、戦いが、なんか、今や始まりそうだなって頃に、突然、なんか、女の人が、現れるんだよね。で、サセナフって、外国人みたいな。
うん、外人みたいな。
外人みたいな。
の、ゲール語？スコットランド、
ゲール語。スコットランド語、ゲール語。で、サセナフが、突然現れて、で、彼女は、1920年だか30年ぐらいだったかなの時代から看護師さんで、第一次世界大戦確か従軍してて、
うん、
で、まあ、突然スコットランドのそんなところに飛ばされてしまうんだよね。で、まあそこからまあ、偉人じゃない。変な服着てるし、
うん。
で、女性なのにいろんななんか医療の知識もあって。で、まあとりあえず、ここに置いとくわけにもいかないからっていうんで、まあ、その軍隊たちの人たちとなんか一緒に行動して、共に過ごしていくと、
うん、
まあまあ、よくある話だけど、まあ、主人公のね、ガチムチマッチョの彼と。
ジェイミーだっけ。
ジェイミー
忘れた、ごめん。ジェレミーだっけ。
ちょっと待ってよ。あら、名前ど忘れしちゃったね。うん、
主人公の
男。彼と、うん、まあ、恋に落ちて、まあ、さらにまた別の物語がね。
恋に落ちるわって、
ね。走ってくる。
エロいシーン。
結構ね、官能的ですよね、アウトランダーは。
官能的ですね。
アウトランダーは官能的です。まあ、なんか、そもそもサセナフさんは、自分がいた現代に、旦那さんがいるんだよね。
そうだ、サセナフ、
旦那さん。サセナフは結婚してて、うん、ただ、まあ、なんか飛ばされちゃって、まあそんなところに来たら、恋に落ちる彼の最大のライバルが旦那とウリ二つの。
まあ、同じ俳優っていう。あれっていう。うん、そうそうそう、同じ俳優の一人。
あと最初はその彼ら三人と、まあ、そのスコットランド人とイングランド人のその戦い。
いまいましきイングランド人。
メインの話。
ね。
うん。でも彼女は知ってるわけだよね。だから現代から来てるから。歴史を。ある程度。
そう、まあ。イングランドに負けちゃうよ。その、ダンの戦いで、が決定的かとかまで分かってるわけよね。
うんうん、濃い記憶ではないけど、確かこうだった、みたいな。
そうそうそう。
こんなことがあって、きっとあなたたちはこうなる、みたいな、うん、その、細かい描写まで覚えてないけど、ちょっとこう。
その、史実として残ってるの、うん、まあ、大枠のことは、間違いなく起こると、
うん。
っていうので、まあ、若干ね、未来予知っぽい感じで。そうだね。まあ、その、魔女狩りにあったりとかはするわけですよ。
うん、そうだそうだ。
魔女狩りに。
当時のね。
あったら、実はこの隣で焼かれてる魔女っていうのも、これ未来から来てんじゃねみたいな人がいたりとか。ああ、なんか、
こう、ちょっとずつこう、輪を進めていくにつれて、こう、自分だけじゃない、なんか未来人が増えてきたりとか、うん、あと、まあ、自分が未来人だってことを知ってる人が、ちょっと周りにも、増えるっていうか、まあ、なんか、出てきたりとか、うん、なんか過去にもこういうなんか変人扱いされた人がいて、うん、多分その人も、そうやって未来から来た人だろうとか。
まあタイムリープものあるあるですけど、うん、なんかそのポータルがね、あって。
なんかでもね、面白い、その、イギリスの歴史も含まさった話だから、
うん、
見てて、こう、 ワクワクする。
まあ、特にスコットランド住んでたから、うん、あの、戦いの場所とかもさ、うん、こう、あるわけじゃん。
うんうん、
現地行くとさ、ちゃんと、うん、なんか、史跡として残ったりしてるから、うんうん、そういうところがちゃんとね、出てくるし。
ね、今なんかまだ私たち見れてないけど、あの、多分ドイツのネットフリだと見れないのかな。多分他の国のネットフリだと見れるっぽいけど、シーズン6とか、結構は、あ、もうなんかシーズン重ねたところまで見れるらしい。もうなんかね、今後半の方ってあの、イギリスがそのアメリカに入植する、アメリカに入植っていうかあの、北米、なんか大陸に移って、うん、その、どんどんこう、ヨーロッパ人が、
はいはい。入ってきて。
大陸に入っていく話が今私たち見てる。
あ、そっか、あれまだ終わってないんだっけ？
うん。
あ、そっか、今アメリカ編で。
そうそうそう。
じゃあ、そうですね。まだ見てない人はまだ今から見ても追いつきますよ。
超大作だと思うけれども。
うん。
でも、いいよね。
これはいい。
あと、エロい、エロい。
めちゃくちゃエロい。なんでこんなエロいんだろうっていうぐらいエロい
ね。官能的だね。
うん。
本当にね。あの、セクシーです。
とりあえずもう毎回、毎回やるシーン入るっていう、セックスシーンあり。
やるって言いましたなんか。
いや、言ってません。
渡辺さん、なんか。
いや、
そうですね。まあ、それが、割とこう、ファンタジーもの、ファンタジーサイファイもの、
なんつうんですかね。
なんつうんだろうね。こう、時を、サイファイなのかな、時を超える系。
まあね、それ時間リー、タイムリープもの。
うんうん、
っていう感じで、まあ、結構だいぶね、
いや、これをさ、これだけ、今の話した4作だけを見てもさ、5作、
うん、
まとめたら何時間見てんだろうね。
よく見てるよ。
うん、すごい、
ね。どんだけ時間、大丈夫かな。
ちょっとね、びっくりした。まだ、今まだ半分終わってないんだけど、
ね、
これ。
まあ、あの、もう長編見始めると楽しいんだけど、
うん、
なんか、もう、ストイックにさ、
うん、
消化し続ける日々始まるじゃん。
そうだね。
結構なんかストイックだよね。
まあ、じゃあ、
消化していかなきゃみたいな。
次いきます？
はい。まだまだありますから。
ま、あとちょっと一個思い出したわ。なんかイギリスもので今次話したいものがあるんだけど、
うん、
割と、そのなんかネットフリじゃないけど見ててもシャーロックも見てたね。
ああ、あれは BBC のドラマ
で。BBC で、
うん、
シャーロックも3シーズンぐらいあったんじゃない？
うん、3か4あるね。
ね。
で、あれ完結したけどね。
うん。
うん、
あ、見てたよね、うん、当時ね。シャーロックは本当面白かったね。
シャーロックは僕が、あの、イギリスっていうか、スコットランドに、その、移住する時に、
うん、
まだシーズン1と2が、
うんうん、
終わったぐらいで、
BBC でやっててね。
それを予習して、行ったらいいですよって僕の研究室の後輩、後輩の、
うんうん、
あの、ヘリンさんが、おすすめしてくれて、
うん、
で、それを見まして。
いいよ。
うん。
シャーロック、そう思い出した。面白い。まあ、うん、皆さん知ってるって感じだと思うけど。
あれはね、そのマニフェストニューヨークだけど、シャーロック見るとロンドン行きたくなるね、やっぱり。
うん、そうだね。あの、なんかちょっと半地下のさ、あの建物の雰囲気とかね。
う
ん、
そう、めっちゃ
家の中の雰囲気とか。
街が出てくる
から。うん。あれも確かにわかる。逆にさ、そのキャブじゃなくてさ、そのロンドンのあるタクシーみたいなとかもさ、
う
ん、
そうそう、
いっぱい出てきてね。
タクシー運転手のね、話もあるし。
うん、うん、うん。で、まあ、それと、イギリスで言うと、あ、これですね。ピーキーブラインダーズ。
ああ。
これはね、面白い。
ピーキーブラインダーズはね、
うん、
バーミンガムに実在したギャングの話。
うん。1920年ぐらいだっけ。それこそ第一次世界大戦に従軍してた人たち、
うん、
フランスと戦って帰ってきた、あとからぐらいから始まってるよね、確かね。
うん、あれってもっと昔なんじゃんか。1920年代だっけ。
うん、確か第一次世界大戦から帰ってきた話じゃなかった。
そ
う
か。
うん。で、ちょっと傷ついてトラウマとか抱えたさ、
うん、
人たちがメインキャストで。
そうね。シェルビー家。
シェルビー家。そう、家族でギャングやってるんだよね。家族ギャングの、
うん、
ハンチング、
うん、ふんふん、
キャップの中に、その、カミソリを仕込んでて、
うん、
喧嘩が始まると、その、ハンチングキャップを、で切りつけるっていう。
っていうね。なんとも恐ろしい。
なんと恐ろしい人たちがバーミンガムにいたんでしょ
う。うん、ダークヒーローものっていうか、ギャングのね、
うん。
まあ、ギャングなんだけど、まあ、そっちが主人公で。
そうだね。
まあ、ハードボイルドだね。
そうだね。
やっぱり1890年、 あたりの
話。あ、そっか。もっと前か。ごめん、じゃあ。当時じゃあイギリスとフランスで戦ってたのかな、う
ん、わかんないけど、いっぱい戦ってるじゃん、人た
ち。まあ、仲悪いもんね、うん。イギリスとフランスって常にね、なんかね。ちょっと歴史に疎くて申し訳ない。
僕もちょっと不勉強で。
うん、で、それから帰ってきた後の話なんか、ね、じゃあ1910年くらいってこと初期 ?1900 年とか。
え、いやいやいや、1890年あたりが舞台だから、戦争はもっと前なんじゃない？
なるほど。そうか。いやね、なんかその、まあ、彼らがビジネスをやるんだけれども、まあ、そのね、メインの、かっこいいのよ。名前忘れちゃったわ。主人公。
主人公は、
マイケルじゃなくて。
ジェイミーじゃなくて。
またジェ
イミー。ジェイミーって誰だっけピーキーブラインダーズはシェルビー家で、
うんうん、
トーマス・シェルビーか？
トーマスだ。え？トーマス？
うん、次男トーマス。
そうだ。
うん。兄貴が、
うん、
忘れました。アーサー。
アーサーだね。
うん、そうだね。まあ、その、アイルランド系なんだよね。で、だから、アイルランドの、あの、人たちも話も結構出てくるっていう。
うん。
その、アイリッシュ移民なんだよ、もともと。だから、もともとジプシーがバックグラウンドっていう背景で、ジプシーの家系なんだけど、多分アイリッシュで、で、バーミンガムに住んでるんだよね、ギャングタンとして。だから、実質は多分アイリッシュっていう設定なんじゃないっけ。だから、アイリッシュパブやってるじゃん。
アイリッシュパブやってますね。
うん。で、なんかあの、ジェムソン？
いつもジェムソンを飲んで
る。ジェムソンだけハーパー、多分ジェムソン。
ジェムソンだった気がする。
なんか、麦茶かっていうぐらい。
カッパカッパカッパカッパ飲んでね。
麦茶飲むコップみたいなのにダボーって入れて、うん、麦茶飲むみたいにゴクゴク飲んでますよね。
アイリッシュ。むちゃくちゃやり手な人たちで、はい、まあそのロンドン側とか、まあそのアイルランドとかといろいろ交渉したりしながら、まあなんかその自分たちの地域を守ってるっていうギャングですね。
うん。
かっこいいんですよ。トーマスが。もうそのトーマスの苦悩と、トラウマと、なんかこの妄想の世界に入る。
うん。
感じ。がね、なかなか、暗くていいよね。
暗くていいね。
あと映像が綺麗じゃない？いつも思ってたけど。
うん。映像がかっこいいよね。
うん。
ピーキーブラインダーズファンは結構イギリスにもいっぱいいるらしくて。
うーん。
バーミンガムにはその、やっぱりファン、聖地巡礼用のパブとかがあって。
やばいじゃん、カミソリ持って
る。ピーキーブラインダーズみたいな格好してる人がいっぱいいるパブとかがあるらしくて、うん、行きたいような行きたくないような感じがします。
彼らすぐ殴り合ってもう銃撃ちまくってるけど ね、 そうですよね。当時はそうだったのかな、うん、なかなか。
あの、ここで一つ訂正が。
はい。
ピーキーブラインダーズっていうのは実在したギャング団で、それ、実在した人たちは1890年代くらいから活躍してたと。
うん、
ドラマの舞台はおっしゃる通り、第一次世界大戦から帰ってきて、
あの、
PTSD をちょっと抱えているトーマス・シェルビーたちの代が舞台になってるということでした。
あ、よかったです。
なんでまあ一次大戦です。はい、うん。
なんか、私、あの、アウトランダーとピーキーブラインダーズが年代一緒だなっていう記憶があって。
うん。
うん。なるほど。
そうですね。そうそうそう。
それは、ありがとうございます、訂
正。あのね、ピーキーブラインダーズ面白いんだけど、英語がやっぱ難しくて。
むずいね。
字幕。
あとね。
英語字幕、
うん。
ないときついし、なんか耳だけじゃ絶対無理だと思った。
なまりもあるけど、あと早い、喋りが。
てか、なまりじゃない？
なまりもそうだけど、でも早くない。
でも、早いけど。
うん。もちろんね、訛りが多分 80% ぐらい辛くて。
ね、まあまあ、早いといえばシャーロックも早いけどね。ベネディクト・カンパーバッチェも。
あの人もすごいよね。
絶対聞き取れない。うん、
早すぎ全然、うん、全然無理。
ピーキーブラインダーズはバーミンガム訛りがきつい、
うん。ちなみに言うとアウトランダーもなかなかスコッツ訛りが。
アウトランダーはスコットランド訛りだけど、うん、まあうちらちょっと耳馴染みがあるっていう。そ
う
だね。
うん。クレアさんが割と、あの、はっきり喋るから。
綺麗 な、 なね、
うん、
イギリス英語喋ります
ね。うん、あ、クレアさんがさっきのサセナフです、
ね。サセナフ。
はい。そうそう。
うん、
いいね。あともうじゃあ、で、じゃあもうその英語つながりでさ、綺麗な英語といえばの、次のシリーズ。
ああ、クラウンです。
クラウンね。
ああ、クラウンね。
クラウンはもう、 どうですか？
クラウンは、イギリスの、イングランドの、なんか、地主っていうか、うん、あれだよね、うん、まあ、貴族の人たちが、主人公の、舞台設定としては何年くらいの、なんだ？
クラウンは、もうあれでしょ。
ん？あ、ごめんごめんごめん。ダウントンアビーと間違えた。
王室の話で。
王室だった。うん、あ、
ごめん、ね、びっくりした。
ダウントンアビーと間違えました。
うん、そうだね。ちょっと、毛色が、似てな、似てはいないけど。
全然似てない。クラウンは、ロイヤルファミリーの
話、ね。ロイヤルファミリーの話です、
ね。クラウンはまあね、
面白い。クラウンは面白いけどね。なんかまあちょっと、
まあ、若干大河物語みたいなとこも
ある。そうだね。なんか最初の、あれが良かったな。一番最初。あの、エリザベス女王が、あの、若かった頃の話。とかは結構面白かった、
うん。あれって基本エリザベス女王を中心にしてる
のね。そうだね。その前とかは描かれてない。で、そのなんか、若い時、なんか中年期、多分こう。
そうだよね。
老年期ってやるのかな、うん。
いや、エリザベス女王、あれ見てね、やっぱりこう、感慨深かったです
ね。そうだね。まあね。まああれもまだ、多分まだ終わってないだろうね。まだ最後の老年期が多分
終わってないと思うから。まだ終わってないのか、うん、完結してない、
うん。私はあの、一作目の、
うん、
あの、シーズン1、2、若い時の、うん、フィリップが好きでした、
うん。
の俳優さんが。
はいはいはい。僕はもうまあ、あれドラマとして面白かったっていうか、よくできてるドラマだなと思ったし、まああんまり知らなかったわけよ。そのロイヤルファミリーとか、
うんうんうん
うん、そんなに、そもそもあんま興味なくて。でもやっぱ見た、いろいろ勉強になったっていうか、なんかヨーロッパのやっぱり王族系、いかにいろいろ結びついてるかとか、
うん、
そういうのもやっぱり面白いし。
なんかどこまでがね、本当なのかって分かってないってよく言われてるけどね、あのクラウンは。
血筋とか。
あ、違う違う、あのクラウンのドラマ自体で。あ、
ドラマの部分はもちろん脚色されてると思うけど。
フィクションもありそうっていう話は。
そのどこが誰と家系で繋がっててとか、そういうのがよく出てくるわけじゃん、やっぱり。
うんうんうん、
それ時点なんか結構ドラマチックだし。
まあ、ていうかさ、まあ、そもそもあの、やっぱエリザベス女王がさ、まあ、あの年齢まで生きたから、
うん、
元気でね、からこそなの、この大きいシリーズができるよね。この若い時。で、本当若い時になってるじゃん、女王に。在位だって、ジュブリー、この前70年か。
うん、
即位70年パーティーをしたわけじゃん。うん、もうだってさ、女王の期間だけでも70年あるって、やっぱすごい話だよね。
ローリングストーンズは去年60周年を。
足りないんだよ、まだあと10年。
あと10年。
すごいよね。あと
10年現役でやっと、ストーンズが。
あの、クイーンに。
クイーン
に。並ぶ。
紛らわしいわ。何か。すごいよね。
で、今さっきチラッと出たダウントンアビーね。ダウントンアビーもそうだ、私見てたわ。
うん、
忘れてた。ダウントンアビーも結構、私スコットランドに移住してからすぐまではいかないけど、時から見始めてて、は、その貴族の話だね。
貴族生活ですよね。
公爵、公爵の、公爵、伯爵だ、伯爵一家の話。を、うん、伯爵のその様と、その、それで働いてる人たち。
うん。
使えてる人たちの。
屋敷の使用人たちだね。
そう。私ね、その中でも、その、マイケルって登場人物が好きだったんだけど、途中で、去ってしまうんだけど。
はいはいはいはい。
あの、マイケルってさ、後で知ったんだけどさ、美女と野獣じゃん、実写版の。
そう
だよ、
そうそう。
そう。
うん。
エマ・ワトソンと、やった、うん。あれの野獣なんだよね。野獣だよね。
うん。
いい声してるなってもともとさ、ダウンタウン見ながら思ってたんだけどさ、まさか野獣だとは思ってなかったわ。
うん。イケメンだもんね。
うん。
マイケル役の人、
う
ん。
そう。びっくりしました。イケメンで、声が素敵。
うん。
ちなみにね、彼がやった、最近、去年だったかな、公開された
後。ドイツの
やつ。ドイツに出演した映画があるんだけど、あれを見たいなってずっと思ってて、忘れてた。今思い出した。
あれめっちゃ面白そうだよね。
あれすっごい面白そう。前編彼ドイツ語喋る。なんかアンドロイド系なんだよね、確かね、彼が。
あ、そうなの？
うん。
全然。
なんか、アンドロイド系彼氏みたいな。
なんか予告編だけ見て、
うん。
てか映画館で見たよね、予告編。
見た。
ドイツ語喋ってんじゃん、この人みたいな。うん
かっこよかった。
うん、かっこよかった。
うん、忘れてた今思い出しましたので、見に行きましょう。 え、これで？
イギリス。
イギリス編割？
いや、まあ、イギリスのドラマっていうつながりで言うと、
うん、
まだ、あんじゃない？
アフターライフだ。
うん、アフターライフはいいドラマですよ。
アフターライフこそね、結構私好きですね。うん、あれはイングランドのそれこそ西の方のちょっと、なんか、名もない町というか、なんか町のに勤めるしがないおじさんの話なんだけど、まあ、その、なんでアフターライフっていうかは、そのおじさんの奥さんが病気で亡くなっちゃうんだよね。でもそのおじさんはいつも自分がもう死ぬことばっかり考えてるっていうか、もう無気力だし、やる気ももう人生において、もう希望も見出せなくなっちゃって。で、なんか地元紙の出版社に勤めてるんだけど、うん、彼は。で、もう本当にね、ただただ彼が生活してる、その自暴自棄になって辛い中で生きてるっていう話を描いてるんだけど、
うん、
主人公の人がコメディアンっていうか、なんか
スタンドアップ
コメディとかもやるような、
ミッキー・ジャーベイスっていう人で。
だからなんかね、なんつうんだろうね。聞いててとても上手いなって思っちゃうっていうか、
そう、やっぱ
全然素人だけどさ、私は。うん、なんか見てて、あーってのめり込んじゃう。聞き入っちゃう。うん、別に役なんだけど。
まあそんな面白くおかしく振る舞ってて、うん、でもほろっと切ないところがもう やたら泣けんだよね。
なんかもうね、泣けるっていうかね、なんか本当に、あ、なんかリアルな人間こうなんだろうな、みたいな、うん。なんか本当に大切な人が亡くなって、一人になって、なんかもう生きる意味とか、なんか元気とかがなくて、うん、で、周りの心配とかもうざったくって、もう気にすんなよって、俺は別に今いつだって死んでもいいんだよみたいな状況で生きてる中年男性。
うん、なんかすごいさ、イギリス人的なメンタリティなんか感じた。
うん、ちょっとなんか。
こうなんかなって、すごいさ、まあ嫌なこととかもあるわけじゃん。
うん、
でも基本的にさ、ダークユーモアでなんか消化するっていうか、
うん
うん、でそのダークユーモアがやたら鋭かったりして、
うん、
面白かったり、うん、なんかちょっと皮肉が強すぎてきつかったりっていう、うん、その辺の塩梅が、すごいイギリス人のなんか精神構造みたいなのが見えてすごい面白かった。
うん、これなんかね、あと奥さんの眠るお墓に毎日のように行くんだけど、そこで知り合うまた女性がいるのね、高齢の、うん。その女性も旦那さん亡くなって、いつも教会に来て、お墓の前に座ってるんだけど、その彼らが話す会話とかも素敵で、その女優さんもね、ダウントンアビーに出てた女優さんだったな。イギリスのね、
うん、
だから俳優さん二人。
そう。
みんなイギリスの人たちだけど。
ちなみにこのリッキー・ジャーベイスは、
うん、
ドラマのオフィスっていうドラマあるじゃん。アメリカのさ、What's up ってやつ、
うんうんうん。
あれのイギリス版が、なんかリメイク版があって、まあ、それイギリス版も結構ブレイクしてるっぽいんだけど、うんうん、したっぽいんだけど、
それ、出てるんだ。
の脚本、演出、やってて、まあ出てんじゃないかな、リッキー・ジャーベイスも。
ちょっと見てみようかな、うん。なんか見れる媒体があれば。
はい、
うん。
オフィス面白いらしいです。
なるほどね。
アメリカ版ちょっと見たけど。
うん。
僕の前いたラボの同僚というか、博士の学生がアメリカ人なんだけど、
うん、
What's up? って言ってきて。うん。全挨拶、それで。これ何なんだろうって。
うん。
全然一回も突っ込んだことなかったけど。その後オフィス見たら、あ、元ネタこれなんだっていう、うん。っていう、
まあ。アンドリューですね。
アンドリュー。アンドリューは、ワザーって、毎日。
彼はザ・アメリカンっていう感じ、
うん。そうそう。で、イギリス人の、まあ、てか周りのラボの同僚に結構スルーされるっていう。
なんか、アフターライフの後おすすめのところはね、1は30分弱ぐらいなんだよ。25分とか。
短いね。
すごい短いんだけど、濃厚で、見応えがあるけど、こう、さらさらサクサクと読める。見れる、
うん。おすすめです。アフターライフ。よかった。すごい、僕切なくなったけど。
うん。
うん、でもなんか。切ないけどでもいいドラマだね。
そうだね。いつか大抵多くの人に訪れるであろう、多分瞬間なんだろうなっていうのが、うん、こう、リアルだった、とても。
でも明るいもんね。やっぱコメディの力だよね、そこは。
明るい、なんかね、明るくはない
んだけど、なんだろう、希望はっていうか、前向きに、じゃん。前向きじゃん。
逆だよ。超後ろ向きなんだよ。
そうか、僕は前向きに見えたけど。
主人公は、だから、常に超後ろ向きで、
うん、
なんだけど、なんか、その、淡々と生活はでも続いていって、でも死のうともするんだよね、途中途中で。
うん、あ、まあ確かにね、
自分自身は常に、だから生きる、なんか前編通してだったのが、それが面白かった。本当に最初から、本当にシーズン終わりの方まで、彼は基本、その、前向きじゃないんだよね。常に奥さんを恋しく思ってて、常にいつでも死ぬ準備ができてて、なんか、なんだろうね、こう、人生投げてるんだけど、だからこそのなんか。
なんで、でもだけど見てるこっちはなぜか前向きな気分になるってい
うか。前向きっていうかね、重い気持ちにならないのかな。
そう、重い気持ちにならないし、でもなんか、もがってさ、辛いっていうのをさらけ出してくれるじゃん。で、そこで皮肉とかで、言い飛ばすじゃん。そこの皮肉で言い飛ばしてくれるところが僕は救われるなっていつも思ってて
面白いね。
なんかそこでダメだっていくんじゃなくて、なんか、すごいウィットにとったら毒吐いたりとか、なんか面白、ププって笑うようなジョークみたいなので、なんか、だからその、ひねくれてるんだけど、でもなんかそのひねくれることによって救われるんだなっていう。
あ、でもなんかすごい面白い気がした。なんか、渡るは多分、その、彼の周りにいる人たち目線だよね、だからね。なんか、
そうだね。だから周りにいる人たちは多分結構救われてると思うんだよね。その主人公の存在に。
私は結構多分主人公目線で見てたかもしれない、
うん。主人公は結構辛いだと思うけど。
なんか、だから両方いいね。だから両方リアルだよね。多分そういう、そういう人がいる周りもきっと思うことがあるけど、でもなんか触れられないじゃん、確信に。なんだけど、で、彼が出すユーモアさに、その周り自身、が気づくことがいっぱいあるじゃん、なんか。そう、なんか、じゃあ自分に振り返った時とか、自分の人生パターンだったらみたいなのは確かにあるね。そういった意味では確かに、その、なんつうんだろう。明るさもあるかもしれない。
そう、僕はなんか不思議とね。
基本的にその前編全然暗いドラマではないんだよね、そもそもね。アフターライフ自体は。
あ、まあそう、基本だからコメディにしてるんだよね。でもなんかその、あの暗いテーマ。
題材が重いっていうか、
そう、だからそこが、そう、コメディ、ね、なんか笑いの力っていうか、そう、笑いに変えるっていうか、面白おかしい方向に全部ひねくれて、本人は救われてないかもしれないんだけど、言葉の力とか、ユーモアの力で、なんか軽い空気に変えるっていうのが、なんかすごいな。その行為自体がすごい明るいことだなって思う。
なんか、あとはあれだよね。なんかこう、周りにいる人たちが本当にいい人たちが多いじゃない、
うん、
で、なんかそういうなんかこう、
それもいいよね。
しっかり自分が周りを見渡せば、なんか他にも、こう、なんかこう、周りにいるんだなっていうのが、彼がだんだんこう、気づいていくっていうか、自然とこう、入っていく感じが
いい、ね。確かにね。なんか優しい世界っていうか、周りに出てくる登場人物みんななんか優しい目っていうのは、割とその現代的な空気っていうか、合ってるっていうか。
なんかだから、好きな私はドラマ
が、いや、面白かった。
すごい。アフターライフが一番話語ってしま
う。アフターライフトークが、まあね、いろいろ。
おっとおっとおっと。で、なんかまあそうだな、あとは、まあ、ちょっとその人生もので言うと、グレイス&フランキーかな。
あ、そうだね。まあ面白い。
うん。これはアメリカのやつで、まあ、なんか、もうそもそもの根底の題材かもしれない。二組のカップル。もう、本当に高齢のね、カップル。80代近いのかな、設定は。70代の二組のカップルがいて、で、旦那さん同士は、弁護士で、同業の人で。で、だからまあその奥さん同士も顔見知りであるんだけど、全然気が合わないんだよね、その二人。で、ある日突然、その四人でご飯食べようってなった時に、そのカミングアウトされると。旦那さんたちが、僕たちはゲイで、ずっともう愛し合ってて、結構若い頃から何十年も実は付き合ってたんだと。
衝撃で修羅場だよね。
で、だからもう今後の残りの人生は二人で過ごしたい。
うん。
から、離婚してくれと ていうところから、
うん、いいですね。
始まるのが、もう面白いね。
面白いよね、
もう。そう、設定がぶっ飛んでるなと思って。うん、で、まあ、そこから、まあ、おのおの離婚して、で、旦那さん同士は二人で一緒に住み始めて、で、奥さん同士も、まあ、なぜか、その一つの、なんか家に一緒に住むことになるんだよね。
うん、
いろんなことがあって。で、まあ、もとも、最終的にはその全然気が合わない二人だから、で、全然正反対すぎて、あの、全くこう、生活していけるのかっていう感じなんだけど、まあ、そこから始まる、この、そこに出てくる人たちの話ね。
なんか友情ものとかそういう感じですか？
友情もある。だからそのおばちゃんたちが、あの、もう本当にベストフレンドにな
っていくと。
なっていく。
あーはーはー、
うん、
いいよね。
すごくいい。あの、突拍子もないスタートなんだけど、うん、でもなんかその、あの、大人になって高齢になっても多分子育てとかも全部リタイアした後の、うん、なんかその、男女の話だったりもあるし、うん、もうなんかそのおばあちゃんたちも恋する話もあるし、
うん、
で、子供たちも大きいんだけれども、子供たちもその、まあ今っぽいのが養子の二人を育てる一組があったりとか、うん、全然もうずっともうキャリアを積んでいって結婚なんて興味ないみたいな人たちの話とかが、
うん、
そういうなんかいろんな登場人物の話があるんだけれども、これもね1話短いんだよね。30分
くらい、割とサクサク見える、うん、
ただシーズンがすごい多い。 7とか。
なるほど、
うん、
あ
でも短いのと1シーズンにそんなに話数が多くないから、
うんうんうん、
あの、サクサク見れると思う。
なるほどね。
面白いよ。
まあ、じゃあ、一気見もできるかもっていう。
一気見もできる。グレイス&フランキー。
はいはい。
グレイス&フランキー、グレイスさんとフランキーさんっていう。
そうですね。
女性
2人。なるほど。
名前がね。
じゃあ、まあ、大人の友情育み物っていう感じなのかな？
大人の友情育み物。なんか、私ばっかり見てるやつね。
僕がまあ、まあでも一緒にだいたい見てるからね。
うん、一緒に見てるものが、あと、うん、
あとまあセックスエデュケーションとか、
はいはいはいはい、
それあれもイギリスの、
そうだね、
話で、まあ
高校生、
そうだね、ティーン、
なかなかいいよね。
そうだね、なんか親、母親がセックスセラピストみたいな、
あそうそうそうそう、
なの息子の話っていうか、
うん、
高校生のね、
心理学者なんだよね、お母さんはね、セックスセラピストで、うん、そうそうそう、
セラピスト。
まあ有名で、まあ自分もひょんなことから学校内で匿名で、そのセックスセラピーを始める主人公の少年の学校生活の話が主なんだけど。
そうだよね。
うん。だから童貞なんだよね、確かね、彼は。
まあ彼は童貞
で。彼自身が経験がないんだけれども、なんかその彼がアドバイスすることが、なんかとても的を得てて、よくって、どんどん学校で、なんかと、そういう覆面のなんか有名になってって、始まっていく、
うん。そう、なんかアドバイスがね、いちいち母ちゃんの入れ知恵で
的確な、
うん、学術的な、なんか、性の悩みとかすごい的確に。
自分が日々悶々としてることをうまいことこう喋ってるんだよね、確かね、うん。
で、それをビジネスにし始めたりとかして、まあいろいろ、まあ、青春ものですけど。
そうだね。だからそのビジネスパートナーの女の子とか、
うん、
あと自分の親友の彼の話とか、の、その若者の。
うん。あれもまあ。
セックスエデュケーションも面白いね。
面白いね。まあ、イギリスのティーンとか、イギリスの高校生っていう。
うん。
まあ、ちょっと、それにしちゃ偏った話だけど。まあでも、そのね、雰囲気が。うん、
それこそこう軽めに見られてとてもいい。
あ、軽い、そう。なんか何の、うん、頭超疲れてて、何も考えたくないという時でも気軽に見れる。
うん、
話でした、
うん。
まあ、そうだね。
あと何ですか、シリーズ、
うん。まあ、あと、まあ有名どころだとブレイキングバッドとかはやっぱり、もうマスト。
まあ、じゃあ、あれじゃない、ブレイキングバッドの前にもう一個あるじゃん。私好きだったやつがある。エイティピカル。
あ、そうだ。
で、日本語タイトルがユニークってやつだと思うんだけど、
うん、これもティーンものか。
これもティーンものだね。これでもアメリカだったと思うんだけど、うん、主人公の男の子が自閉症スペクトラムを持っている男の子で、だからなんつうんだろう、学校生活とかはたまにうまくいかないんだけれども、結構家族の中ではこうスペシャルな あの、ものを持った子だねっていう風な捉え方をしてくれてて、うん、で、その彼が目標にしていることがあって、
うん、
それに向けてどんどんこう、外に出ていく。学校にももっと積極的に行くようになったりとか、バイトも頑張ったりとか、あの、家族の問題にもちゃんと自分で介入していったりとか。
そうですね。
うん、
なんかまあ、ニューロダイバーシティっていうものというか、
うん
まあ、そういうジャンルがあるかわかんないけど、
うんうん。
僕はああいうの弱いんだよね。なんかあの、夢とかにひたむきになるじゃん。なんか、とにかくこれが叶えたいっていうので、
うんうんうん、
なんかそこにまっしぐらに行くみたいな話すごい弱くて、
うんうんうん、
あの、ノッキングオンザヘブンズドアっていう映画あるじゃない。あの、脳腫瘍かなんかがある、
うん
人が海が見たいって言って海に行く話です、
うんうん。
ああいうのとかもだからとにかく海が見たいって言ってさ、行くだけの話なんだけどさ、うんうん、そういうのも大好きで、
うんうん。
だからなんかそういう意味でもこの、ユニーク、エイティピカルの、
うん、
ひたむきさとかはすごい良かったね、
うんうん、
見てて。
なんかとてもね、彼が頑張る姿が。
そうそう。やっぱ応援したくなるし。
そう。で、彼を支える家族の。
うん。
こともとてもいいなと思うし、
そうですね、
うん、これも非常にこれもねそんなになんか1話長くなくて30分とかくらいのものがシーズン4まであるかな、
うん、
とてもいいです好きでした
ねシーズン4まであるんだね、
うん、
いやまあこんな感じでね
長くなっちゃったけどダルさんの一番やっぱり好きなものを話した
ことないですか？まあ、ブレイキングバッドですけど。
さっき言いましたね。
まあでも、いいんじゃないですかこれ有名だし。あの、ブレイキングバッドは、だって、これも多分ストレンジャーシングスに次ぐ。
そうだね。
僕、あれ、ブレイキングバッドは未だに、あの、テレビシリーズ、ドラマシリーズ史上、人間が今まで作ったドラマシリーズで、一番いい作品だと思う。
あのね、ブレイキングバッドは本当に面白い
よ。やばいよね。もう ね、よくここまでやりきったなっていう。
なんかもうマジで主人公がどんどん闇落ちしていく感じとか。
その闇落ちするじゃん。
うん、
でもそのさっきのエイティピカルとも通じるけど、途中から、その、まあ要するに麻薬作りの話ですけど、
うん、
途中からさ、そこにのめり込む主人公がいるわけじゃん。
もうなんか、なんつうの、プロフェッショナルになっていくんだよね。
そっちが生きがいになっていく、
うん。
そのなんだろう、もともとはちょっとね、
ただの科学教師なんだよね。
お金稼ぎでちょっとだけ悪いと思っていながらもやっちゃうっていうところから、うん、その、で、しかもだんだん金儲けとかでもなくなってくるわけで、とにかく作りたいっていう、そのいいものを作りたいっていう職人、その気質が燃えてくる、その描写とかが。
品質が良すぎて、周りからの参照がすごすぎて。
そうそう、ドン引きする、されるほど品質がいいんだ
よ。そう、で、もう、そこからもっといいものを作ろう。もっといいものを作ろう、みたいな。
そこもだから、さっきのエイティピカルみたいに、一つの目標とかにのめり込んで、うんね、とにかく
ハマって。エイティピカルと繋がるの
ね。うん、ハマっていく。その姿が、むちゃくちゃ描かれて、
うん、
こう、心理の的な変化とかもさ、うんうん、見ていくとさ、わかるっていう感じで、あ僕はなんかあそこが一番感動したね。
あとほら、
この主人公ものめり込んじゃってるっていう。
相棒のあの元生徒の彼もいいよね。
ジェレミーじゃなくて、
今日もジェレミー系で攻めてる。
あのピンク。
そうそうそう。
ピンク。
彼は本当にピンクマン。ピンクマン。うん、彼はあの軽薄な感じのね、
うん、
雰囲気なんだけど、その一生懸命さ。なっちゃうんだよね、どんどんね。
そうそうそうそう
彼も彼で。
彼も彼で、やっぱね、う
ん。どんどん一生懸命になってて、情に熱い人だから、うん、なんとか、その、もう先生をね、こう、どうにかしてやんなきゃな、こいつ、こいつも、こいつこそやべえやつだなって、真のやばいやつっていうのはこういうやつなんだなっていうのを彼が、ピンクマンの方が気づいてくんだよね。そうそうそう、ピンクマンももともと。
ピンクマン、チンピラなんだけど、本当の、
本当のやばいやつが。
真の、あの、なんか、やばいやつっていうのはやっぱ基本的にのめり込んで
る。こういうことなんだなっていうのに。
あれ、この科学の先生なんかおかしいぞって途中からなってくる。
そう。そこが面白いなって。
この狂気が、うん、まあ、見てても圧巻なん
だ。本当だよね。
狂気がやばすぎ。だから明らかにあの主人公二人が最も多分やばいやつらなんだけど、
うんうん、
やばすぎて周りのそいつらを邪魔してくる。
うん、
その主人公二人を邪魔するさ、ボスとかやっぱ出てくるわけじゃん。
うんうん、
もうボス倒すシーンとかも感動ですもんね、なんかね。
そうね。まあ、ブレイキングバッドの後もさ、あの、ラストも良かったです。あの、
うん、
とってもいい締めでした。
とってもいい締め。もう最高。
このね、超大作どうやって終わるんだろうって思ってたけど、
うん、
良かった。
良かったよね。
うん。私はもう最初から最後まで楽しんだな。
で、あとそのブレイキングバッドのそのシーズン4で最後、まあ、シーズン4が最後じゃないか。
もうちょっとあったね。シーズン5とか。
途中の、うん、そのかチキン、まあ、ネタバレになっちゃうからだけど、なんかボス倒すときに、今から行くぞっていう時のシーンで、
うん、
なんか、そのダークの主題歌であった、
はいはいはい、はい。
グッバイが流れるわけですよ。
ああ、そうだそうだ。
アパラットの。
繋がったね。
そう。僕らはだからダークの方が多分先に見てて、で、ダーク見た後に。
ほぼ同時期だったと思うな、うん、
でも、ブレイキングバッド多分見てたけど、そのまで行ってなくて。
そうだね。だってシーズン、今見たらシーズン5まであったから、ね、シーズン5見終わったの去年とか1年半前とか
だ
よ、ね、
そ
う
そ
う
そ
う。
だからダークは見終わった後に、そのシーズン4まで行って、うん、その最後のシーンで、なんか、聞き覚えのある怪しい音楽が流れてきて、あの、だから、グッドバイに合わせて、ゆっくりこう、主人公たちが、うんラスボスの
ところに向かっていくのがね。
向かっていくみたいなところがもう、ゾクゾクしたし。うん、いや、もうね、なんかブレイキングバッドはね、素晴らしい。
そうだね。なんかあの、うん、はちゃめちゃな部分と、ちょっとこう、感情が揺さぶられる部分と、うん、で、まあ、あと現代の話だからさ、まあ、割と見やすいよね。
うん。
うん、で、あの、長いけど、ちょっとブレイキングバッドは、まあ、一応の時間もそこそこたっぷりあるし、前作見るのは長いけど、でもおすすめだね。
見てない人は、うん、俺はもう人類の至宝だと思います。
まあ、こんなところでしょうか。
こんなところですかね。
今、全10作ぐらいかな。ね、
めっちゃ、駆け足で。
ちなみにごめんなさい、エイティピカルの日本和訳はユニークライフっていうやつでした。
ユニークライフです。
ライフでした。はい。はい、全1,2,3,4,5。12作。11作。紹介しましたけど。
あら、すごい。
なんか、刺さるものがあるといいなと思うけどね。
うん、あと他に皆さん、もしおすすめのネットフリックス。
教えてほしい。
シリーズとか、あれば、
うん。ね。
教えてください。
もちろん、これ以外にも見てるものたくさんあって、今回は、割と長いシリーズやってるもの縛りで。
そうだね。長編ものっていうか、シリーズもの、
うんうん。他にも結構見てたり、あと映画とかもね。
うん、
見てるし。そうね。
アニメも見ますし。うん
そうなんです。
はい。この前マニフェスト見終わっちゃって、次どうしようって今なってるところなんで、うん。
アニメだったらほら、この前モンスター回を喋りましたね。
そうだね、
うん。
ジョジョモンスターと。
そう。ぜひよかったらそちらの回も聞き直していただけたら嬉しいです。
はい、
ね。ジョジョモンスターについても熱く語ってますが。ちょっと長くなっちゃいましたが、
はい。こんな感じでいいんじゃないですかね。
はい。出し尽くしました。自分が楽しかった、見たものを、ちょっと、なんかもう、この、各、ドラマの、喋った分量で、私がどれに何が好きかが
分
か、
そうだね。
分かっちゃいそうなぐらい、うん、分量の幅が違うんですけど。
確かに。
まあまあ全部好きなんでね。
はい。
よかったら見てください。
はい。じゃあ、今日は満足しました。
はい。
はい。
スランチェー。